小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先々週から昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えしていますが、今日もご一緒ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、小沢先生、今日は
2週続けてグリムのメルヘンを実際に聞いていただいたわけですけど、今日はね、昔話を語るときにどういうことを心がけたらいいかというふうな基本の問題をね、松本さんからいろいろ聞かせていただきたいと思ってるのね。
はい、うん、松本さん、いかがでしょうか。
そうですね、もう昔話を語るときに、まずもう一番大事なことは良いテキストを選ぶこと、まあ、テキストっていうのはその昔話を集めて、そして語れるように裁判をしたものなんですけれども、もうそれに尽きると思います。あとそのどんなにその覚えようとか語ろうと練習しても、そのテキスト自体が良くなかったら、その努力はみんな水の泡になってしまうんですね。
そうだよね。そうですね、
選ぶことはすごく重要なんですね。
そうですね、いろいろな情景描写を入れたりね、はい、説明的な文章入って、読むにはいいけれども、というふうな文章もかなりあるわけですよね。でそうじゃなくて、やっぱり語るんだからね、特に子供が多いわけですね、聞き手は、ですから聞いてる方がきちっとイメージできるような文章、それを探すことが一番大事ね。
その選ぶ中でも、ここはポイントだっていうことはございますか。
私もう30年以上やってるんですけれども、30年以上前ってなかなかそのいわゆる良いテキストってなかったんですね。ですから、せっかく覚えて子どもたちの前で語っても、子どもたちがちょうどうまく聞いてくれる時もあれば、どうしても集中できなくて最後まで聞いてくれないお話っていうのもあったんですね。でそれがその後で、小沢先生の昔話大学なんかで勉強したり、いろいろなことを勉強したりするうちに分かってきたのは、本当にその小沢先生のおっしゃるいわゆる昔話の文法から外れたもの、で特に情景描写とか、内面描写とか解釈とか、そういったものを付け加えたものっていうのは、子どもたちは見事に聞かないんですよ。から私たちは一生懸命勉強して分かったのに、子どもたちは耳から聞いてちゃんと分かるんですよね。すごいなと思いました。
なるほどね、そう言えるでしょうね。確かにね、
小沢先生、それはシンプルにっていうことなんでしょうか。
そう、一言で言えばシンプルに、そして写実的にではなくということですよね。
写実的ではなく
ということは、つまり山がありましたって言った時ね、山にはどういう木がありました、どういう鳥が住んでました、他のことをやり出すと、もう聞いて出る方はどっか行っちゃうわけですよね。
大きさとか色とか詳しい描写はしない、
詳しい描写はしない。
山は山、
山がありました、
森は森。
そう、グリム童話でも暗い森へ入ってきました、これしか言わないわけよね、それが昔の話なのね。
そこで子どもたちは自由にイメージしてるんですね。
そういうこと、
そして出来事だけがどんどんどんどん進んでいくから、子どもたちはもうぐっと集中して聞いてくれるんです。
早いテンポで進みますよね、早いテンポで進んでいく。この間語っていただいた茨姫でもね、眠りに落ちるところ、肺から何から全部落ちるところもですね、見事にもう一言で肺も眠った、火も止まった、殴るのもやめたって言ってるね。他のこと何も言わないで、それでポンポンポンポンで、今度は溶ける時もポンポンポンポンと溶けてくるわけですね。でもテンポが早いよね、だから聞いてられるんですね。そういうものを選ぶことが大事ね。ただ大人は何て言っても、今物語とか小説ってのはみんな目で読んでるでしょ
う。まずはそうですね。
まずは目で読むでしょう、だからその目で読んでいいなと思っちゃうんですよね。そしていいと思ってやると失敗しちゃうということになるわけね。
まずは選ぶことが大事、次はどんなことが大事でしょう。
そうですね、私たちは伝承の語り手の方たちと違って、自分が子どもの時に聞いたお話を語っているわけではなくて、良い裁話テキストを選んで、そしてそれを覚えて語るんですけれども、その覚えることが暗記をすると思っている方が結構いらっしゃるんですけれども、全然そうじゃないんですね、だって伝承の語り手たちは暗記をしたわけではないんですよ、ではなくて、やっぱりお話そのものをイメージをする、そしてそのイメージを聞き手に伝えるということが、 とても大切なんですね、
うん、イメージをすることが大事なんですね。
そうだ、鈴木さんっていうね、その何度も名前挙げるけど、遠野のおばあちゃんなんかはこうおっしゃってたね、自分は自分が語っているその場面を見ていると、
うん、
でその場面を見て、山なら山のね様子を見てそれを語ってるというふうに言ってましたね、うん、だイメージがはっきりしてるんです、自分の頭の中でね、
はい、
うん、それが大事よね、
うんうん、イメージすることの中で何かここは気をつけなきゃいけないとかいうことはありますか？
まず私たちは何度も何度も声に出して読み込んで、そして自分の声を自分に聞かせて、そしてお話のイメージというものを自分の中に作り込むんですけれども、その時に今度はそのイメージしすぎないところも必要になってくるんですね、
はい、
例えば残酷な場面とか、
ええ、
それから理屈に合わない場面、先週小澤先生がおっしゃってた物理的なことは無視するとか、うんうんうん、ありましたよね、
はい、
でも良いテキストを選べばその通りに覚えて語れば自然にそのようにイメージが作れるんです、
はい、
だからそういう意味でもやっぱりいいテキストってとっても大事なんですね。
うん、選ぶこと、イメージすること、
う
ん、
そうだね、
そして
で次に語るときは、はい、どうしてもその上手な語りというのが、例えばその会話の時のこの口調とかね、
うん、
それからそれらしく何か雰囲気を盛り上げようとかというふうに工夫する方がいるんですけれども、はい、昔話は工夫はいらないんです、
うん、
その通りに淡々と語ることがとっても大事なんですね、
うん、
というのは聞いてる人がこちらが語っている言葉を受け止めて、そして自分でイメージを作って聞いてるわけですから、
うん、
今度は聞き手がイメージを作るのを邪魔をしない語りというのがとっても大事になってくるんですね、うん、つまりセリフ回しとか大げさなセリフ回しのようなものとかというのは、うん、それは逆に聞き手のイメージを作る力を邪魔してしまうので、
はい、
大切なのはやはり全体のテンポとか、それから物語の展開に合わせた間の取り方とか、
うん、
それから耳から聞くお話ですので、やはりその日本の言葉のリズムみたいなものがあると思うんですね、
うん、
でそういうものを何回も何回もテキストを読み込んで自分の耳に聞かせているうちにだんだんそれが分かってくるので、
うん、
それを大事にして聞き手に伝える、演じるのではなくて伝えるということを常に心がけてます。
うん、これは小澤先生もよくおっしゃってましたね。
うん、そう、割とね、今の点が誤解されることが多いんですね、
はい、
演じちゃうんですよね、
うん、
一人芝居みたいな感じになってね、
うん、
もちろん手も入ったりもするし、
うん、
声色使ったり強弱もうんと使ったりというね、うんうん、リアル語り手多いけどね、昔話の語り手はね、
はい、
そういうふうには語ってなかったですよ。
うん、
僕はずいぶんいろんな方と出会ってるけどね、
はい、
もう本当に淡々と、しかしはっきりとね、
うん、
語ってらっしゃる。だからこっちは聞いてて分かるね、うん、これは民族によって違います。
あ、そうなんですか。
僕はね、ジプシーの人たちの語りを実際聞いたこともあるんですけどね、
はい、
その時にはね、もうジプシーの人は舞台の上を駆けずり回るみたいな感じでね、これも危険でね、ジプシーがみんなそうだとは僕は言いません、
うん、
それは言いません。僕がたまたま聞いた人がそうだったのかもしれない。それからアメリカ人の場合、普通の日常の会話でもさ、肩をこうやってすくめたりなんかするじゃないですか、手を使ったりなんかね、
はい、
日本人ってああいうことはやりませんよね。それからアメリカ人の場合、日常の生活の中でも会話の時に肩をすくめたりいろいろなやるから、それが語りの中にも出てくる、
はい、
それを見て、例えば日本の人がアメリカ行ってね、うん、そういう語り見て、ああやって手を使ったり体を使わなきゃいけないんだと思って帰ってくるっていう誤解もあるんですよね、
うん、
日本の語り手はそんなことしてないよね、
うん、
普通の日本人としての行動がいいよね、
うんうん、例えばヤマンバだったらすごく怖い声出したりとかすると、うん、子供はそのイメージを植え付けられてしまうんでしょうかね。
それとさ、
ええ、
まあ、本人はヤマンバになったつもりでやってるのかもしれないけど、聞いてる方からすると、うん、決して上手ではないわけよね、
うん、
プロじゃないんだから、
うん、
だから下手にそれやっても本人の満足であって、
うん、
聞いてる方にすればイメージ壊されちゃうというふうになる、
うん、
でそこでね、よくね、僕気がつくのは、プロの芸人さんのね、
はい、
俳優さんの真似をするというのが多いね、
うん、
例えば市原悦子さんって素晴らしい俳優がいるけど、彼女が語るのはすごいドラマティックに語るわけですよね、
うん、
僕も何回かご一緒したことあるけど、でそういうふうに語んなきゃいけないんだというふうに思って真似する方もいるんだけど、
うん、はい、
あれは 俳優さんはもう芸として勉強してるんですからね、うん、本当にもう修行積んできた上でのやってることですよ、うん、それは素人はとてもじゃないけど真似できないし、うん、あれは本当にもう芸なんであって、昔話語るってのは芸じゃありませんからね、うん、要するに語ることだから、うん、その区別はした方がいいね。
うん、他には松本さん何か気をつけてらっしゃることとかありますか？
そうですね、うん、今小沢先生おっしゃったように、私たちは語り手の自分の芸を見せるのではなくて、うん、ずっと面々と伝わってきたお話をたまたま今私たちが目の前の子どもたちに伝えているんですよね、うん、ですから私のところでお話が終わるわけではない、うん、今おっしゃったようなそういったその例えば芸術演技とかそれから音楽とかそういったものをこうずっと訓練を積んできた人たちが、うん、子どもたちの前でその芸術を見せるというのはとても素晴らしいことだと思うんですけれども、うん、私たちはそういう訓練はしてない、うん、でもその代わり昔話については随分やっぱりみんな今一生懸命勉強してるんですよね、うんうん、でそしてその昔話の何が大切か、何を子どもたちに伝えていかなきゃいけないかってことも随分一生懸命考えてるはずなので、はい、それを大事に伝えていきたい、うん、そしていつか私の話を聞いた子どもたちの何人かがまたその語りでもいいし別の話でもいいからまた次の世代に伝えてくれるといいなっていうふうに思ってるんです、
うん、出来事を伝えるっていうことが、
うん、そういうことですよね、
大切なんですね、
それが大事なんだよね、
うん、
今松本さんおっしゃったようにその僕たちは昔話伝承の途中にいるんだよね。
そうですね、
決して終点にいるわけじゃないんだよ、
はい、
僕はそこの点がねしばしば間違えられてると思う、誤解されてると思う、
うん、
今文明が発達してるでしょ、
はい、
だからもういろんな道具がありますね、テレビもあるし、うん、機械もあるわけで、ゲームもある、うん、それから俳優さんたちもたくさんいて芸磨いてるよね、
はい、
だからそういうもので作り変えて今みんなが満足するような形にすればそれでいいんだっていうふうに思っちゃってるけど、
はい、
僕はそれはねとっても危ないと思うんだね、
うん、
昔話って本当に何百年って続いてきてるわけですよ、
うん、
何百年って、それは決してそういうふうにその派手なこととか特に人の目を引くような語りをしたから伝えられてきたんじゃなくて、
うん、
日常の生活の中でね、うん、普通の親たちやおじいちゃんおばあちゃんが、うん、子供が可愛いと思って、うん、子供に一生懸命聞かせてきた、
うん、
ただそれだけ、
うん、
それがあったからこそこうやって何百年も伝わってきたんだから、うん、今僕たちもそれをやろうよと、まあ、僕は主張しているんですけどね、
はい、うん、昔話のバトンを渡すという作業をそうそうそうやっていってるんですね。
そう、それを思うね、
うん、
だから、まあ、このラジオを聞かれた方がね、
はい、
この2週間松本さんの語りを聞いて、
ええ、
もし納得できたらね、
はい、
自分もやっぱりそういう語りの勉強をしていただくといいなと思うな、
うん、
その時さっき松本さんおっしゃったようにまずテキストが大事ね、
うん、
決して派手なテキストじゃなくて、
はい、
なるべく素朴な文章のテキストを選ぶこと、うん、そしてきっちり覚えることね、いい加減じゃなくね、
うんうん、
でその覚えるっていうのもさっきおっしゃったけど、その決して暗記じゃないんだよね、暗記じゃなくしっかり自分の中でイメージを叩き込むこと、自分の頭の中にね、
うん、
そういう努力をしてくださるといいなと思うな。
うーん、松本さんの語りを聞いてると本当にこう映像が自分の中で立体的に出来上がっていくんですよね、
うん、
こう右から人が来たり、
そうそう、
前へ歩いていったりと、
う
ん、
そう
ね、イメージするっていうシンプルな言葉がとても大事ですね、
うん、そうですね、
い
ろんなこと言っちゃうとね、今おっしゃったその、ね、はっきりした場面が浮かばないんだよね、子供にとってね、いろんなものチラチラチラチラするだけでね、
はい、
そうじゃなくてきっちり大事な像姿を伝えることが大事だからね、
う
ん、昔話っていうのは、
ね、淡々と語っていく中に一つ一つ一つとこうシンプルにやっぱり映像も出てきますけれども、うん、子どもたちを前に実際に語っていて反応とかいかがですか？
私たちよくその練習したり昔話を覚えたりするんですけれども、一番最後は子どもと一緒に完成させましょうねって言ってるんですね。子どもたちに実際に語ると本当にいろんなことを教えてくれるんですよ、
はい、
面白いところとか、それからその次の展開は子どもたちがもうちゃんと次の展開を予測して心の準備しながら聞いてくれてるっていうのがすごくよく分かって、
うん、
でやっぱりその子どもたちに語ることによって語り手自身も育てられるっていうのはすごく感じますね、
うんうん、それは強いだろうね、それはとっても強いだろうね、
うん、 松本さん、語りのリズムとかテンポとか、そういうところはどのように気をつけていらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、実は私ものすごく早口だったんですね。
そうです、そうなんだ。っていうことは今よりももっと、
若い頃はね、僕長いもう本当何十年ってお付き合いだからね、若い頃はね、早口だったんですよ。でもね、最近はもう非常にこういいテンポになってきたのね、やっぱり経験でしょうね、子どもたち
と。そうですね、実際に子どもたちに語っていると、やっぱり子どもたちに一番よく、そのお話の一番よく届くテンポっていうのがあるんです、それを子どもたちが教えてくれるんですね、ですから比較的そのヨーロッパの昔話なんかだと割合こう今も早いテンポで語ることが多いんですけれども、日本の昔話なんかだと少しゆっくりしたテンポで語ったり、日本の昔話でも長いお話だとあんまりゆっくり語ってると途中で子どもたちが飽きてしまうので少しテンポを早めたりとか、やっぱり子どもたちがそのちょうどいいテンポというものを教えてくれたような気がします、もう最初は子どもたちの反応なんか見てる暇ないですから、何しろもう結末に向かってどんどんどんどん語っていたんですけれども、最近は随分ゆっくりになりましたね。
そうよ、本当に心地よい語りですよね。それはね、今の話なんか聞いてると音楽の場合ととっても似てるなと思うのね、ただ同じ曲でもね、例えばベートーベンの第5シンフォニー、同じ曲でも演奏する指揮者によってテンポ違うからね、それやっぱりその人が最も納得できるテンポを音楽家みんな探してるわけよね、語り手も同じだと思いますね、でその時特に語りの場合には子供が主たる聞き手だからさ、でしかも語りだと面と向かってるじゃないですか、ね、ですからとってもそれはね敏感に受け取ると思う、その語りのどういうテンポが一番いいかっていうのはね。
今日は昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えして、語り手としてのいろんなお話を聞かせていただきました、
面白かったね。
そうですね、やっぱりこう覚えてしまいがちなんですけれども、まずはイメージ、
ですね、
その前に選ぶ、
選ぶこと、
作品を選ぶことが大事です、
そういうこと、それから覚えるのも暗記じゃなくてね、こことっても大事だと思うよ、覚えなきゃなんないっていうと暗記するんだと思ってね、なんか学校の試験暗記するみたいにね、そうじゃないよね、イメージが頭の中に入ってそれを言葉にするみたいなね、その時に言葉を決めていくわけですけどね、テキストにしたので。
それでは松本さん、これから語ろうとしている方にメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
もともと語りというのは本当にどこのお家でもおじいちゃんおばあちゃんが孫に聞かせたりとかということをしてきたわけですから、誰でもできるはずなんですね、誰でもできるはずなんです。だからまずは良いテキストを選ぶこと、そして今は目で読むためではなくって、語るためのテキスト、語るための本っていうのが随分出てきましたので、そういうものの中から自分の本当に好きなお話、あ、これを子供に語ってあげたいなっていう話を選んで、そして何回も何回も語り込むことによって覚えて、でそれをぜひ子供たちとお話の楽しさを分かち合っていただきたい。でもうそれは一度それを味わうともう忘れられないですよ、ハマります。
そうですか、
ぜひそういう方が増えてほしいなと思います。
そうですね、本当楽しみながら子どもたちに昔話を伝えていきたいですね。
そうですね、昔の人もそうだったと思うんですよ、聞いてるも、子どもももちろん楽しかったけど、語ってる大人はきっともっと楽しくて嬉しかったんじゃないかと思います。
そうですね、楽しみながらやっていきたいと私も思います、さて小沢先生、来週は、
来週はね、久しぶりにわらべ歌をねまた聞いてもらおうと思ってんのね、このとこ何ヶ月かやってないもんだから、ぜひ聞いてもらおうと思ってます。
はい、今日は昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えして小沢先生と一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。松本さん、
小沢敏夫、昔話へのご招待。